皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援員である私真由が、朝原に住む方々や朝原出身の方々に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。今回は朝原交流会館の職員長尾邦夫さんにお話を伺わせていただきました。では早速インタビューの様子をお届けいたします。
長尾邦夫さんにインタビューしていこうと思います。じゃあ長尾さんよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあまず長尾さん、簡単に自己紹介をお願いします。
朝原交流会館の事務員をやっております長尾邦夫と申します。
はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともと長尾さんは朝原のご出身なんですか？
父親が朝原出身で、僕は、育ちはほとんど大阪におりました。
いつ頃朝原に戻ってこられたんですか？
朝原に戻ったのは今から15年前になります。
15年前というと結婚してからですかね？
結婚して、子供が1歳になる前に朝原に移りました。
何かこう移ろうと思ったきっかけみたいなのがあったんですかね？
子供を育てるにあたって、奥さんと話し合った結果、都会のざわざわしたところより、朝原みたいな田舎でのんびり子育てがしたいと思ったことが大きな要因です。
だけどやっぱり向こうでお仕事とかもされてたんじゃないかと思うんですけど、なかなかこう移るってなると大きな決断だったんじゃないですかね？
当時は随分悩んだんですが、まあ奥さんの理解がありまして、まあそれに父親や母親もまあ田舎に戻っておいでというふうに声をかけてくれたので、思い切って戻ってみました。
実際こう戻ってきてやっぱこう都会大阪とは違うなっていうのは強く感じましたか？
そうですね、夜は真っ暗で、とてもまあ静かで、まあ、空気が美味しいっていうのは、感じました。それにまあ父親の故郷であったのも大きかったんですけれども、地元の人がまあ優しく受け入れてくれたなと思います。
なんかまあ子供さんが1歳の時でさっきおっしゃられたんですけど、子育てもしやすかったですかね？
はい、ですね、子供がワンワン泣いてもですね、困ることなく、こっちもこうイライラせずにですね、泣きたいだけ泣かすことができたんでとてもまあ親にとってもストレスなく子育てができたと思っております。
やっぱこう都会にいた時は夜泣きとかが結構気になる感じでしたか？
そうですね、特に夜泣かれるとですね、団地に住んでたんですが、まあ子供を抱えて外に出たりっていうのは割とありました。
やっぱそこら辺がこう都会の暮らしにくさというか難しさだったとは思うんですが、はい、まあ、なんか朝原ね、先ほどすごい人が優しいというか受け入れてもらえたっていう印象があったと思うんですけども、もう地域の行事とかにもその時から積極的に参加されてたんですかね？
外から入ってきた人間なんで、できるだけそういう行事に参加しようという気概で、生活しておりました。
外から入ってきたのは馴染まなきゃみたいなところがあったんですかね？で、まあ、実際、まあ、朝原に来られて、でお子さんが大きくなってからは PTA 会長とか育成会の会長もなさったっていうぐらい、もう積極的に地域活動をされてきたんだなというお話も前に伺ったんですけども、実際会長になってみてどう な感じでしたかね。
麻原というところは、うん、児童も少なくてですね、うんうん、運動会とか、まあ、小学校の運動会とかでも、地域の人が参加する行事がとても多くて、PTA 会長として、いろんなことに関わったんですが、特に運動会なんかは PTA 会長として挨拶をするだけではなく、いろんな競技に参加して走ったり、ボールを転がしたりいろんなことをやりました。とても楽しかったです。
そうなんですね。もう小学校の運動会でもう地域の人がそんなにガンガン入っていくっていうような、まあ、麻原らしさというか、そこが地域とのつながりの良さだったんですかね。でも実際ね、せっかく会長になったのにというかあれなんですけども、残念ながら麻原小学校が閉校してしまうというところにも立ち会ったということなんですが、その時はどんな心境でしたか。
自分の子供がですね、ちょうど麻原小学校を卒業する年で麻原小学校は閉校になったんで、その時 PTA 会長だったんですが、スピーチをしたりとか、その閉校式に向かっていろんな準備をしたりとか、その中で、特に閉校式ではちょっとこう胸に来るものがありました。
詳しく言うとどんなところが胸に刺さりましたか。
これで本当に麻原小学校は終わってしまうんだなっていうのと、自分の子供が成長して麻原で、小学校生活を過ごせて本当に良かったなっていう思いがありました。
そうですよね。お子さん自身はその閉校にあたって何かこう辛いとかそういうふうにおっしゃられたことはありましたか。
その時の校長先生がですね、とても理解のある先生で、閉校にあたって、津田小学校という近隣の小学校といろんな交流事業をしてくれたりですね、閉校に際して特別なことをとてもたくさん用意してくれまして、子供はすごく喜んでいましたし、麻原がなくなってしまうこと、麻原小学校がなくなってしまうことに関してはすごく寂しさも覚えていたと思います。
ちなみにこの麻原未来探しっていうこの番組で冒頭で流れている校歌も実はその閉校の際に撮られたっていうことでしたっけ。
はい、閉校の時に流れたというか、歌った校歌でありまして、うちの子供も声を出して歌っております。
じゃあもうなんか思い入れのある曲がこの番組の冒頭で使って、
ありがとうござい
ます。はい、ちょっと校歌の話になっちゃうんですけども、この番組に流れているっていうことで、その卒業された方とかから何か言われたりって今までありましたか。
麻原交流会館で、この FM 廿日市の番組を流しているんですが、この校歌に関してはやっぱり懐かしいねとか、いいねという声をいただいております。
よかったです。そこがね、ちょっとみんなの狙いというか、そうあってほしいっていう思いもあったと思うんで、それは嬉しいところだなと思います。でまたちょっと話が変わるんですけども、また育成会っていう風な形で地域とも関わったし、その後にまたコミュニティ、町づくりをするコミュニティにも入ったっていうことなんですが、それはどんな気概というかどんな気持ちで入られたんでしょうか。
こういうとなんですが、今の、酒井理事長の方からですね、このコミュニティ活動に参加してはどうかということをお願いされまして、引き受けたという形ではおりますが、今いろんな活動に参加してですね、麻原っていう地域の良さやいろんな課題が見えてきて、充実した毎日を送っております。
いや、なんかその言葉を聞けて私も今ちょっと嬉しかったです。前半は 朝原へ移ったきっかけですとかコミュニティについてお伺いしたんですが、これからですね朝原交流会会の職員としてのお話を後半では伺っていきたいと思います。では後半は朝原交流会館、この4月から建ったね建物の職員になってっていうお話などね伺っていこうと思いますが、まずこの朝原交流会館という建物が建つまでが結構大変だったんですよね。
はい、建物を建てる、こと自体をまた地域の人みんなで決めまして、またその建てる建物の外観であるとか中の機能であるとかも、たくさん話し合いました。で、いざ建ってみてですね、また実際建った建物の中身の、いろんなものの配置だとか、うん、ああいうのも、みんなで協力し合って決めました。やっとこう実現できたという感があります。
今長尾さん朝原交流会館の職員さん、パートの方も、ね、いらっしゃるんですけどメインは一人で頑張っていらっしゃるんですが、その交流会館の職員になってっていうふうにお願いされた時はどんなふうに思いましたか？
最初はですねちょっとびっくりしたんですけれども、そのお願いをされるいうのはですね、その僕自身にその仕事ができるというふうに思ってくれて、またこの人ならやってくれるだろうという期待もあったと思うんですね。で自分としてはその期待にできれば応えたいという気持ちがあったんで引き受けることにしました。
正直なところを聞きますと、うわ大変だなっていうところはなかったですか？
実際はですね、いろんなことがもう全てが初めてなんで、今現在はですね、かなり大変なことを引き受けてしまったなという気持ちはあります、はいはい、がとにかく期待を裏切らないように、やるしかないということで、頑張っております。
実際ねこの朝原交流会館っていうのも、私自身も想像以上にというかみんなが思ってた以上に地域外の方のお客さんっていうのもたくさんいらっしゃると思うんですが、この朝原交流会館に来られているお客さんの様子っていうのはどんな感じでしょうか？
来られるお客さんは様々なんですけど、この施設を目標にして来られるお客さんはもちろん、この突然できた建物は何だろうという感じで入ってくるお客さんもいらっしゃいまして、そのお客さんはそうですね、びっくりされるんですけれども、こういうところにとてもいい施設ができたねという感想をたくさんいただいております。
ちなみにリスナーさんは朝原交流会館をどんなところかご存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単に交流会館がどういったところかっていうのをちょっと教えていただけますか？
はい、朝原交流会館は朝原地域内外の人たちと交流をすることを目的に建てられました。ですんで、中に入ってですね、地域の人、おられる地域の人と話をしたり、また中で休憩をしたりですね、カフェ朝原という飲食ができるショップがありますので、中でコーヒーを飲んだり食事をしたりして、で、朝原の空気景色を楽しんでもらえたらなと考えております。
このさっきカフェ朝原教えていただいたんですが、大盛況ですよね。
これが思った以上に盛況でして、一番お客さんが入るときはですね、座席が全て埋まってしまうなんてこともありまして、当初考えていたより随分いろんな方に利用していただいております。
その人気の秘密っていうのはどんなところにあると思いますか？
定食が安いというのもあるんですが、僕が考えるにカフェ朝原を運営している、地域のおばちゃんなんですけれども、そのキャラクターというか人当たりの良さとかが、人気の秘密なんじゃないかなと僕は思っております。
本当にね、ここに来るとホッとするっていう風に、私の友人もね初めて連れてきたりもしたんですけども、ホッとするしご飯も美味しいっていう風に言ってくれる方が多いですね。お客さんからもそんな声聞いたりしますか？
はい、お客さんの中にはですね、 遠くの方から自転車で、来られたり、またはバイクのツーリングで、途中で売られたりするんですが、カフェ朝原のスタッフの方がですね、積極的にそういう方に、話しかけられて、いろんなどっから来たんとか、どこに行くのとか、今日の予定とか、そういう中でですね、いろんな交流が生まれて、とても明るく和気あいあいとやっております。
なんかまさにこう朝原交流会館らしさというか、まあ、そこの、ね、地域の方と外の方がつながったらいいっていう思いがあったんで、じゃあもう結構理想的な形ですね。でまたあのカフェ朝原以外にもおすすめなところってありますか？
朝原交流会館の中では、産直市をやっておりまして、地元で野菜を作っている人が野菜やら手作りで作った、まあ、民芸品というかハンドメイド品をですね、置いてあったりしますんで、朝原の地区外から来た人も買って帰りますし、朝原に住んでる人も地区外に住んでる自分の子供や孫、知人に手土産として買っていったりしております。
私もなんかこの仕事終わってからちらっと寄って野菜を買って帰ったりしてるんですが、まあ、やっぱりあの野菜以外にもね、本当にあの手芸もおしゃれなものが結構多いなっていう印象もありますし、あとあの私が特にこうおすすめなのがあの苔玉、なんていうんですかね、飾りも置いてあって、これが結構人気みたいですね。
はい、苔をボールにしたようなものなんですけれども、観葉植物としてですね、テーブルの上に置いたりすると、とても落ち着きがあるというか雰囲気が良くなりますので、買って帰られるお客さんもかなりいらっしゃってですね、作っておられる地元の方もとても張り切っております。
なんかどんどんパワーアップしているなという印象があります。あとそれでですね、あとポテチが人気と聞いたんです。これも朝原の人が作ってるんですかね？
はい、満月農園という、農園で働いておられる、遠藤さんという方がですね、自分のところで採れたお芋をポテトチップスに加工して、袋に入れて、販売しております。とても味が良くてですね、当会館でももう何箱も販売いたしました、
本当に大人気なんですね。またあの物販以外でもちょっと私の目の前には前回紹介した浅尾翔吾さんの写真ですとか、あと書道の作品も飾ってあるんですが、これがまたすごいかっこいいというかおしゃれな感じなんですけども、これは誰が書かれたんですか？
これはあの朝原交流会館でパートの事務員として働いている小川妙子さんという方がいらっしゃるんですけども、その方がですね、書道をやっておりまして、その作品を飾っております。この小川さんというのは、実はとても有名な方でですね、
ちょっとここでちらっと小川さんにお話を聞いてもいいんですが小川さん世界的に、まあ、今ちょっとね後ろで私のインタビューを聞いていらしたんですが、結構小川さん自身もね、はい、有名な方なんですよね。
いやそんなことはないんですが、あの、まあ、地域とあの、まあ、いろんな世界があるのでね、そう結びつけたいなっていうのがあるので、まあ、私もすぐ近所なので朝原ではないんですけど、岩倉の辺に ずっと住んでて、そこからあの平和のメッセージを世界に発信するっていう仕事をしてるのでね、あの、まあ、朝原もこういう会館が建ったので、まあ、いろんな方が来られていろいろあの、まあ、それを交流するっていうことがね目的なので、あのここでいろんなことができたらいいかなと思ってあのやらせてもらってます。
ありがとうございます。はい、ちょっと小川さんにもちらっとお話を伺いました。まあ、そんな風にねたくさんおすすめのポイントがある交流会館、朝原交流会館なんですが、まあ、今後まだまだ頑張りたいと思うところもあるという風な感じでお話を伺ったんですが、その辺もちょっとお聞かせ願えたらと思います。
会館としてですね、地元の人が結構来ていただいてるんですが、あの多分そのうちこう同じことをずっと繰り返してたらマンネリになると思うんですね。で、できればというか、まあ、やらなければいけないと感じているのは、まあ、あの会館に季節感を出したりとかですね、 展示してあるものをこう定期的に変えたり、うん、またはこの会館でですね、いろんな催し物を仕掛けていきたいなと考えておりますが、まあ、とにかく、今が1年目ですんで、1年無事に運営できればと、思っております。
その辺私も一緒になって頑張って考えていけたらと思います。ですね、ちょっと最後になんですけども、朝原で子育てをする親として朝原の子どもたちへメッセージなどありましたら教えてください。
朝原は、住んで、丸16年になるんですが、とてもその住みやすいと自分は感じておりますが、実際はですね、育った人間というか、まあ、子どもたちはですね、朝原外に、まあ、出て行ってしまってですね、朝原自体はどんどんちょっと寂しくなってきてはおりますが、出て行ったというとまあなんですけども、こう人たちも心の中にはまあ朝原っていう地域っていうのはすごく大きいというふうに考えておると思うんですね。ですんでこの朝原を守るという大それたことではないんですが、まあ朝原にまあたまに戻ってきた時に朝原ってやっぱりいいよねって思えるそういうふるさとをですね、まあ守っていきたいなと今は考えております。
そのところを守るためにもこの交流会館を使って朝原の昔のことを伝えたりとかもしていけたらと私自身も思いますんでね、今後とも長尾さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ今日はね、ありがとうございました。
ありがとうございました。